エージェント佐藤陽介さんで、スマホアプリにおける UI のトレンドと動的デザインの重要性です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。我々サイバーエージェントが組織として今チームのデザイナーをどういうふうにコントロールしているかですとか、あの我々結構いろいろなサービスを出させていただいていて、今日もお手元にお配りさせていただいているんですけど、アベマ TV という、テレビ放送、インターネットテレビ局のサービスですとか、まあ、そういったメディアをいくつか運営してますので、あのそのあたりのノウハウを紹介させてください。で、後半についてはちょっとトレンドの UI みたいなところをいくつか動画になってきているので、ぜひあの紹介したものをちょっと試していただければなと思ってます。はい、よろしくお願いします。はい、自己紹介なんですが、我々サイバーエージェントの僕が担当しているのは今主にアメーバーと呼ばれる組織なんですけども、大体200名前後のデザイナーのような統括をしております。で、実際にサイバーエージェントにジョインしたのがですね、2012年に中途で入ってるんですけども、それまでは割と大日本印刷の方でウェブデザイナーとしてやっていました。で、今回のセッションなんですけど、まあ、スマホのサービスですとか、あとはもうチーム開発みたいなところを、主にお話しさせていただくので、そういった方に関係のある内容になっていると思います。はい、簡単に本日のアジェンダになっています。で、前半に我々サイバーエージェントの取り組みをいくつかご紹介させていただいた後に、まあ、クオリティの上げ方ですとか、そういった部分もお話しさせていただいて、後半では割とこう市場を、トレンド、市場のトレンドのアプリを紹介させていただきたいと思います。はい、で、まずはじめにですが、サービスの開発の現場の、ご説明を、させていただきます。で、まあ、簡単にこうサービス開発といってもですね、我々こう日々現場でやっているとですね、静的なデザインだけではなく、まあ、ツールもいろいろこうスケッチですとか、GitHub ですとか、そういったものが、進化してきまして、我々こうデザイナー自身が、置かれている環境、開発環境みたいなところが進化してきています。で、ポイントの一つとしてはですね、ネイティブのアプリの市場みたいなところが、より高度な、表現が重要になってきているというところがあってですね、で、我々デザイナー自身が割とこう静的なデザイン、まあ、PSD ですとかスケッチで、静的なデザインだけをして完結するものではなくなってきているという部分と、あとはエンジニアリングの部分でも割とこうインタラクションですとかアニメーションみたいなところが非常に重要になってきているというポイントがあります。で、またですね、結構こう使っている最近のアプリを見ているとですね、心地よいこうインタラクションとか、まあ、UI とかUX みたいなところが、そのままこう競合優位性になってくる。で、我々サイバーエージェントとしましても、結構このユーザーのインタラクションとか、そういったところに結構フォーカスをしてサービス開発してたりするので、この辺は結構重要視をしています。はい、で、デザインとこうエンジニアリングみたいなところが、まあ、これまで分断されてた部分でもあるんですけど、以前で言うとこう、まあ、今もありますけどフラッシュみたいなこうエンジニアリングとデザインをつなぐようなツールみたいなのが、こうネイティブのアプリの市場でもプロットですとかインビジョンですとかピクセイドですとか、まあ、そういったものがツールとして整ってきたっていうポイントがあります。で、そうした市場に対してですね、我々こうサイバーエージェントとして、まあ、これからのサービス開発を担う職種としてですね、テクニカルクリエイターっていうのを一個打ち出しています。これ何かというと、まあ、一途多彩なクリエイターと呼んでるんですけども、割とこう表現の幅が広くてですね、プログラムですとかアニメーションですとか、そういったものを自在にこう操れる、扱えるクリエイターのことを指していて、細かい定義で言うとこういうふうに、ちょっと文字が小さくてもしかしたら見れないかもしれないですけど、まあ、技術の垣根を超えて、まあ、テクニカルにクリエイティブできる人材と、で、一人でこう領域をカバーできるような人材のことを指していて、まあ、こういった方たちがこれからの市場を、まあ、牽引していくんじゃないかなっていうのを、思っています。はい、で、我々こうサービス開発の現場のところを少し紹介させていただきたいんですけども、これまでのサービス開発でいうとですね、上が今デザイナーのスキルのところと、エンジニアが担うべきス キルのところをちょっと可視化してみたんですけども、我々こうデザイナーからするとですね、デザインのツールですとか、あとはまあプロトタイピングツールみたいなところは、これまで使う必要があったんですが、逆にこうエンジニアの方で言うと、こうプログラミングのツールですとか、一部アニメーションみたいなところをやってたと思うんですけど、そういったところ割とこう技術が、横断してやっているケースがあんまりなかったんじゃないかなと思ってます。昨今のこれまでお話した通り、結構ネイティブなアプリの市場で言うと、もはやどこまでがデザインでどこまでがエンジニアリングかって結構曖昧になってきているんですが、その辺をこうお互いに補っていく必要があるんじゃないかっていうので、作ったのがテクニカルクリエイターというところになっています。はい、で今回はですね、こういったこう技術の垣根みたいなところを超えた、アウトプットの事例としてですね、我々が取り組んでいるところにフォーカスして紹介したいと思います。で今月のこう、実はこれ今日からあの放送されている ABEMA TV の新しい CM なんですけども、我々こうインターネットテレビ局ということでテレビ朝日と組んで、今こういったアプリを運営してるんですけども、あのちょっとご紹介になっちゃうんですけど、今日の、全国紙の新聞に折り込みが入っていてですね、 ABEMA TV のテレビ広告を1000万部ほど全国に配っているので、もしかしたらご自宅で新聞を取られている方は見ているかもしれないんですけど、あのもし取っていればあのお家で見ていただければなと思います。でこのサービス自体の始まりとしてはですね、あの代表の藤田のところで、まあ、そろそろこうスマホをテレビをスマホで見る時代がそろそろ来るんじゃないかというのはもともと言っていてですね、ちょうどいい時にこうテレビ朝日さんと共同の話が持ち上がってきたので、コンテンツ自体は結構テレビ朝日さんの、ノウハウでカバーできるんじゃないかというところで、割とこう技術的なところ、まあ、スマホアプリとしてサービスとして開発していくノウハウを CA の方で補った形になっています。で一番最初のこの構想の段階ではですね、我々デザイナーの方でこのモックアップみたいなものを作るんですけども、こちらの今出ている画面でいうと、これフラッシュで最初作ったでも、割とまだこの頃ってピクセイトとかがあまり主流じゃなくてですね、一番こう動的にアウトプットして、まあ、インタラクションまで説明できるものとすると、やっぱりフラッシュみたいなところがすごくデザイナーからすると使い勝手がよく使ってました。でこの時に一番こう気をつけたのがですね、快適な視聴体験みたいなところでして、現在のABEMA TV の UI をご存知の方見てわかると思うんですけども、この初期のコンセプトの段階ではだいぶ違う形で、想定してました。でももともとタブレットで見るようなサービスをあの想定してました。で、まあ、こちらこう動き的なところを、まあ、視聴体験がちゃんとこう快適に見えるかみたいなところを模索していったあのプロトタイプになるんですけども、あの紙芝居的なモックアップからもうちょっと進化させて、もう少しコンセプトを明確に伝えようということで、こちらもフラッシュでまた作ってます。でこの辺に来るとですね、大体こう快適な視聴体験みたいなものが実はザッピングにあるんじゃないかっていうところのこうヒントがなんとなく見えてきてですね、この辺から開発が本格的にスタートしていく感じになるんですけども、あの割とこうテレビのシームレスさ、チャンネル間のシームレスさみたいなところを目指して作った目標になってます。これもフラッシュ。フラッシュで大体こう動きのイメージができたらですね、一番最後にこう詳細なインタラクションを詰めていくんですけども、我々こう デザイナーの方で Swift とかいじれると一番いいんですけども、まだそこまでは現状についていない段階でして、割とこうとっつきやすいツールとして Pix8 というツールを用いて、割とこうプロダクトに近いインタラクションをして、基本的な詳細画面までは作り込んでいるものになります。でこういったようにですね、最初のプロトタイピングとしては割とこう、まあ、スピード感を持ってアウトプットできるフラッシュみたいなのを使うんですけど、まあ、その後に詳細なインタラクション、ネイティブのインタラクションを作るためには Pix8 というのを社内で使うようになっています。で続いてこちらの音楽サービスの AWA というサービスなんですけども、こちらの先月ですね、先月1周年になったものなんですけども、すみません、 ゃもあの開発自体は EBEX の、一緒にやってるんですけども、あの割とコンテンツ自体は外部から持ってきて CA の中で、まあ、開発をサポートしたような、ケースになっています。でこれを作るときにですね、こう一見こう海外だと Beats ですとか Spotify というのが、まあ、音楽系の配信サービスが流行った時期もありまして、割とこう海外から来たようなあのすごくおしゃれな UI にしてくれっていうオーダーが来たからありました。で一番最初にこう AWA の開発の時に他の開発と違ったのがですね、あの AWA 自体の 本流のプロダクトとは別にモックアップだけのアプリというのを作っています。これが AWAIXD っていうものなんですけど、これはあのローカルで全て完結して動くようなもので、データ通信とか一切せずただただこう動きの遷移のところを突き詰めていったモックのアプリになります。で割とこう AWA 自体の世界観としてではですね、インタラクションにギャップを作らない、現実世界とのギャップを作らないというところに非常にフォーカスしていて、割とこうとにかく UI とかインタラクションの部分に、まあ、意味を持たせるというところに、フォーカスしています。例えばこの左で言うと後ろに重なって後ろに敷かれているこう背景画像が手前よりも遅れて動くみたいな、その被写体の深度みたいなところも実際の現実世界と同じように UI を目立つというものになります。でまたこちらがあのパララックスの例があるんですけども、これもあの背景と一緒に動かすんではなくて、被写体の深度を意識しながら現実世界の UI のように見せているパターンになります。こういったものを結構ギャップレスって呼んでいて、我々サーバーエージェントの中では結構 主流な言葉になって、あとですね、こちらスポットライトというクリエーションのサービスなんですけども、こちらもあの一番直近のリリースで入っているんですけど、これは Android のものなんですけど、こちらあのフローティングアクションボタンというものがありまして、この今ちょっとヘッダーについちゃったんですけど、ここに星マークが浮いてるんですけど、それがこうナビゲーションに吸着する動きみたいなところをすごく細かい、動きのところまでエンジニアに渡すためにデザイナーの方で作った事例になっています。まあ、こういった意味ですね、結構こうプロトタイピングツールみたいなところが我々デザイナーでも結構詳細なところまで作り込めるようになってきていて、まあ、そういったものを活用して現場では開発を行っています。はい、であとですね、モックアップもそうなんですけども、いくつかこうクオリティアップのための施策みたいなのがあってですね、3つのクオリティというふうに呼んでるんですけども、一つはデザインのクオリティみたいなところがありまして、プラスインタラクションのクオリティっていうのが最近追加されてきています。でプランニングクオリティっていうのはこれはもともとサービスの開発初期から入ってるものなんですけども、あのサイバーエージェントはこの一つ一つに結構フォーカスして、さまざまな施策をやってるのでちょっとご紹介をさせてください。まず一つ目が UI とかグラフィック、まあ、主にデザインと呼ばれる部分なんですが、こちらのプラットフォームごとのガイドラインですとか、まあ、造形美が保たれているかとか、まあ、そういった、ルール的なところも見るんですけども、とにかく使いやすくてユーザーが次に使ってくれるか、2日目も3日目も使ってくれるかみたいなところをフォーカスして、見るような形になります。で大体今30サービスほどアメーバの中だけであるんですけども、これを我々、僕の方で月に1回全てチェックをています。でその時に気を使っているのがですね、デザイナーだけにフィードバックをせずにプロデューサーと一緒にフィードバックをしています。で僕の方でさっき安久さんの批判と批評というのがあったと思うんですけど、あの結構その点でデザインのチェックをしてしまうとですね、前後の文脈が僕は分かっていないので、あのプロジェクトの中でどういう意見交換が行われてこのアウトプットになったのかというところが不明確なので、割とこう僕の意見をデザイナーが聞いてそれを持ち帰ってまたプロデューサーに言ってまた見当違いなこと言われてみたいな、こう板挟みになってしまうので、割とこうプロデューサーとセットで来ていただいて、2人に納得していただく形でフィードバックを戻すように気を使っています。あとですね、結構デザインのフィードバックって面白くてですね、これはあの僕が真ん中にいて周りにいるのがすぐにデザイナーなんですけど、あのフィードバックの機会っていうのをオープン化していたりします。なので他のデザイナーがどういうこと言われてるかとか、まあ、他のデザイナーがどういうことを思っているかみたいなのを、まあ、強制的に見せる場みたいなのを作っていたりしていて、こうすることで結構デザイナー同士の切磋琢磨みたいな機会として、 文化として根付いています。で続いてこのインタラクションクオリティの部分なんですけども、こちらに関しては割とこうデザイナーだけで完結するものではないので、1週間に2回ですね、エンジニアとデザイナーが各サービスごとに来ていただいて、これ見ていただくと、このデザイナーと1人に対して大体エンジニアが2人ぐらいついてくるんですけど、 iOS と Android の両方のエンジニアも一緒に来てですね、今週やった実装のところをこう振り返ったり、まあ、他のチームからこの実装の方法だったらこっちの方がいいみたいな Tips みたいなのをもらったりするような共有会になってます。でこういったこうデザインとエンジニアリングみたいなところの中間とか垣根をどうやってなくしていこうかっていうところで、Swift 向けのデザイナー向けの研修とか、エンジニア向けのデザイン研修とか、まあ、細かい施策をやってたりするんですけども、これまでのようにこう分業してエンジニアリングはエンジニアがやるものとかデザインはデザイナーがやるものみたいに決めつけずに、割とこう自分ができる領域みたいなところまで広げていけるかとか、まあ、そういったところに最近こうフォーカスして育成をしています。これも UI のアニメーションの課題の一部です。実際にはこれまでは結構これはカレンダーのアプリなんですけど、デザインだけ静的なデザインだけさせる課題だったんですが、最近だとこの動きまで提案していただいているようにします。こういったものを新卒の研修時に入社してきて大体半年ぐらい研修期間があるんですけども、そういった中でやっていたという研修に変わってきています。で3つ目に一番重要は、まあ、デザインとかインタラクション技術力みたいなところも重要なんですけど、そもそものプランニングのクオリティが上がってないといけないので、ここに関しては社長の藤田と一緒にモックレビューをするんですけども、この時も僕と社長だけじゃなくてエンジニアのこうチーフみたいなところとプロデューサーのチーフみたいなのが三位一体でモックをレビューしている。でここで結構技術的な課題ですとかサービス的な課題みたいなのはこれ全て潰すようにしています。はい、だいぶ駆け足だったんですが、以上がこれまで今まさにサイバーエージェントの中でやっている取り組みなんですけども、ここからはですね、それぞれこう